たいと今日楽しみにしています。それではちょっとよろしくお願いします。
ご紹介に預かりました、同志会の会員の赤羽でございます。私は所属教会は神奈川県 の江ノ島の近くの片瀬教会という、古い教会なんですが、小さな田舎な教会でして、生まれてからそこにおりますので、あまりその中央のカトリックの会の状況とかあまりその詳しくないんですが、このアクション投資会にずっと前に入れさせていただきまして、多少そういう、東京の教区その他の情報が入るということで、いろいろ勉強になりますので、ずっと会員でさせていただいているわけでございます。それではちょっとこれから座って生で話させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずはじめに東会場からバチカンの虹のことについてちょっとお話をいただきましたが、これは正規の出版物というのもいわゆる同人誌でございまして、別に正式な出版社から出されているものではございません。現在創刊号がここにございますように1989年これ平成元年でございますが、11月1日に創刊号が出まして、今年の12月25日のクリスマス号を出す予定でございますが、そこでちょうど15周年になるんで、そちらの方にもちょっと15周年を振り返ってというような、一文を載せたいと思っておりますが、機関誌っていうのは季節の機関誌という意味もございまして、ここにございますように、復活号、聖母子商店号、四の国宝誕クリスマス号と、年3回、出しているわけでございます。それで、ご案内にもございますようにですね、先ほど言ったこれをやっております横浜アクショングループという一つの、これは全くの任意団体でございますけれども、こちらとカトリックアクション同志会とは組織的には全く、直接関係ございません。ただ同志会の会員の中に、方の中に継続的に購読していらっしゃる方もおられるということで、程度でございますが、今度この話をいただきましたときですね、直接組織的に関係のないようにこういう話をするのも、いかがかなと思ったんでございますが、後ほど話しますように、実はこのグループを作りまして、このバチカンの道を出すに至ったその発端の経緯がですね、このカトリックアクション同志会の実は例会にあったの。これは後で少し詳しくお話しさせていただきたいと思うんですが、そういうようなこともございましたので、ちょっといろいろ迷ったんでございますが、思い切ってお引き受けをしたということでございます。継続は力なりとよく申しますが、15年も続きますと、購読者もだんだん増えてまいりまして、正会員参上会員含めまして現在、定期購読者は350名を超えております。当初50人ぐらいになればいいんじゃないかなと思ってやりましたのが、そういうことを考えますと覚醒の感があるわけでございます。でここで改めて毎後確保いただいております信玄会の青山源神父様、並びにここにおられます澤田明夫教授の、ご希望、その他多くのご希望者に対して改めて感謝申し上げたいと思っているわけでございます。ただこのような雑誌がですね、だんだん増えていくことが教会のためにとって喜ばしいことなのかどうか、非常に私は自分自身で疑問に感じているわけでございます。本当はこういうものを出さなくて済むような教会になれば一番いいと、それを望んでいるわけでございますので、まず最初にそれを強調したいと思っております。それからよくバチカンへの道というふうに言う方がいらっしゃるんですが、これバチカンへの道とバチカンの道では実は大変な違いがあるということで、この際申 し上げておきたいんですが、バチカン への道というのはですね、バチカンへ到達する道は人によっていろいろこうあるんじゃないかと思うんですね。人によって解釈が違いますから、したがって複数の道があるというふうに、まあ、解釈できないこともないわけです。ただ私たちのはバチカンの道というのはバチカンの示した道を歩んでいこうということですね。これは一つしかないはずでございます。まあ、真理は一つとよく申し上げられますけれども、そういう意味でですね、バチカンの道というふうに、まあ、正しく解釈していただきたいなと思っております。さて、そこでいよいよそのことの起こりを申し上げますとですね、1987年といいますと昭和62年、12月のカトリック・アクション同志会の例会が、当時学士会館で行われておりました。出席されたのはまあ十数名、20名までいなかったと思うんですが、講師はですね、当時、同志会の理事でおられ、から東京教区の婦人同志会会長でおられました新井小夜子さん。で、演題はですね、第1回内緒の報告ということでございます。内緒というのはご承知のように福音宣教推進全国会議という名称で、長ったらしい名称でございます。で、当時の指導司祭は、森和弘、当時の東京大司教区の草司教でいらっしゃいます。で、当時は今のように顧問司祭と言っておりませんで、指導司祭と言っておりました。その時にですね、まあ、出席された方はこの中では澤田先生と浜口さんぐらいじゃないかなと思っておりますが、それほどまあこのメンバーもだいぶ変わっておられるとございます。確かまだ足立ち会長もらなかったような気がするんですが、そうですね、その会には確かメンバーでいらっしゃいましたけども、その席には出席されてなかったように記憶しております。それでその講演の内容はですね、もう内緒の第三に終始したわけでございます。で、その報告が終わりますと、まあ、同志会の数名の方々から、次のような鋭い疑問や質問が、寄せられたんでございます。で、まず第一はですね、ナイスは天礼のことに何も触れてない、天礼に全く無関心なのかということです。当時もすでにですね、教皇庁のいろいろな、規則に反したような典礼がもうかなり行われておりまして、一部では問題になっていたはずでございますが、そういうのに対する対策が何にも討議されなかった。一体これはどういうことなんでしょうかという質問です。で、それどころかですね、内緒の最終日に、当時京都の河原町教会で行われたわけでございますが、その最終日のミサ、本当のミサ、お御堂のミサは違うんですが、地下水道というのがあるらしいんですね。そこで行われたミサは、青年たちがなんか企画をした、ミサだったそうでございますが、その司祭が大勢いたにもかかわらず、青年たちが司祭に聖体を授けた。こういうとんでもないことがあって、これは青年たちが自分たちで新聞のようなものを後で出しまして、そこにはっきり書いてありましたので、紛れもない事実でございますが、こういうことが全くの問題になってないわけですね。そういうことが一体どうなんでしょうかと、こういう質問が、数人の方から寄せられました。それから、もう一つはですね、ナイスのテーマの一つに、社会と共に歩む教会というテーマがございました。で、これはですね、まあ、弱い立場の人々をですね、の側に立って福音の光を、照らしていこうということでございまして、これそのことそのものは、まあ、いわゆるキリスト者として当然のことでありまして、これは皆さんもそういろんななかったんでございますが、それがなんで特定な政治運動と結びつかなければならないのかと、そういう質問でございます。で、後で具体的にですね、どんな政治運動をやってるのかということは、具体的なことを申し上げれば、皆さんもよくお分かりいただけるかと思います。で、特にですね、この政治的な問題については、 その前に、内緒の前にですね、カトリックアクション同志会として、司教団は政治問題について一方に偏した立場に立たないでほしい旨の提案をしていたのでございます。これはお手元の資料のですね、これは紙の節約で表裏にあのコピーを取ってありますが、2枚目の資料2に、ね、当時のカトリックアクション同志会の会合というのがございます。この中でですね、同志会としてそのナイスのナイスに向けての提言をしているわけでございます。これはそういうあの依頼があったんではないかと思いますね。なんかあの提言するようなことがあったらやってる。でその結果いろいろな項目を提案したんでございますが、その中に4番目にですね、カイゼルのノアカイゼルに返せのイエス・キリストの、御言葉に留意し、信徒間において見解の対立があり得る政治経済社会の諸問題について、司教団は一方に偏した立場からの声明宣言を慎むようにされたい、こういう実はもう提案をしているわけでございます。しかし、そういう提案はですね、全く内緒では無視されたようでございます。ところがですね、あと同志会のこれが打ち合わせ話になるんですが、同志会の内部でですね、あの提案は当時の、服部久次さんが会長だったわけですね。服部会長の個人的な意見であって同志会の決定事項ではなかったという、そういう話が出てきまして、非常になんか奇妙な時代になってしまったという、後日談まであるようでございます。でこの2つの質問に対してですね、講師の新井さんからも、指導主催の森司教からもですね、質問者が納得できるような回答は得られなかったのでございます。そこでですね、
指導主催というのは何ですか？指導主催、アクション同志会の指導主催。
そうです。当時は小森司祭や指導司祭
だった。森司教が
そうです。そうです。はい。で、さらに正話な話があるんですけど、森司教はその後すぐ、同志会の、なんかもう理由ははっきりしてないんですが、指導司祭を辞められちゃったんです。はい、確かに、それご存知だったんですが、先生。そこでですね、このアクション同志会の例会の結果に、釈然としたしないままですね、帰宅した会員の中で、当時その横浜山手教会の、信者の方がですね3名ぐらいいらっしゃいました。それで、帰り道し、何か非常にそのあのナイスの話とかその後の質問に対するあれが、本当にこうなんか割り切れない、おかしい。一遍今度は山手教会で集まろうじゃないかということで、みんな集まりまして、10人近くなんか集まったと思います。それでですね、そういうような状態でいいのかと、非常にその、教会の前途を憂慮する声が非常に、多くてですね、なんかしなくちゃいけないんじゃないかと。ただしかし集まって議論ばかりしてても、何の緑もないので、何かこう機関車のようなものでも出したらどうかということになりまして、当時私でも一番若かったんです。今はこの中でも年寄りの方だと思いますけれども、それでですね、私のところに編集長のお鉢が回ってきたという、次第でございます。でその場のそういう集まりを、2回か3回ありまして、澤田先生にもおいでいただいて、いろいろお話を伺ったような経過がございます。で、創刊号を発行する際に、まずその雑誌の名前が議題になったわけでございますが、バチカンの道と示した道を歩もうという会なのだから、バチカンの道とすることで、全員一致いたしまして、大事は発起人の一人でございました、久保正畑、東京大学名誉教授、この方の雪の下の、 教会の信者でいらっしゃいますが、まあ、現在も老齢になられまして、ほとんども外にも出られないような状態でございますが、当時、発起人の一人として、ここにある大事腕の久保先生がお書きになったものを今までも使っております。それから、会の名前でございますが、まあ、横浜の山手教会で発足したので、まあ、横浜アクショングループとしようと。で、通称 YDAC と言っておりますが、この D はですね、本当はあの教区ですね、大王水山というんですか、英語ではね、その D でございますが、ただその横浜教区アクショングループと教区をつけることはね、勝手に使用を許されないということもございまして、日本名は教区を取りまして、横浜アクショングループということになったわけでございます。まあ、その後だんだん会員も全国に広がりまして、まあ、北は北海道から南は鹿児島まで会員がまあ、あるわけでございますので、なんか横浜というローカルな名前はおかしいんじゃないかと言って、なんか名前を変えようという話もございましたけれども、なかなかまあ適当な名前がないのと、まあ、横浜が発祥の地だからそのまま行こうやと、まあ、いうことで、現在に至っているわけでございます。そこでですね、先ほどちょっと簡単に申し上げましたが、内室で問題ありました教会のその政治的な課題でですね、変更は、どういうことなんだろうということでございますが、その第一回の内室を契機にですね、聖平教、すなわち正義と平和協議会、初代の会長は相馬、もう亡くなられましたが相馬司教さんでした。中心に教会自身が急激にですね、政治問題に介入するようになった期間でございます。ご承知のように聖平教というのは司教協議会の下部組織でございまして、会長は今でもその司教様ですので、その言動はですね、教会を代表するものと、見なされるわけでございます。これはまあ、ある司教もはっきりそうおっしゃってますので、これは間違いないそういうことでですね、その聖平教という教会を代表するものがですね、次のようにいろんなそのいわゆる全て反体制運動なんですね。で、共産党や社会党、まあ、現在の社民党の左翼政党と何ら変わりがないわけでございますが、彼らは左翼政党と違うんだと言わんばかりに、聖書の言葉をやたらとつまみにしてですね、人権とか平和を叫んでいるわけですが、単なる政治運動に過ぎないわけでございます。で、次に主な項目、まあ、たくさんありますが、主な項目を申しますと、最初に何かやってたのは下大夏反対運動、それから天皇制反対で、これにつきましてはまたエピソードとして申し上げるのは、昭和天皇が崩御された際の司教団通達というのがございます。ご存じない方もいらっしゃると思いますが、それからまあ原発反対、最近では有事法制反対、新しい歴史教科書反対、日の丸の絆や反対、これについてはですね、特に聖平教からカトリック校全体に対してですね、それ反対せよという要請をまで正式な通達として出たわけです。それから最近ではピースナインの会、要するに憲法改正反対ですね。まあ、こういうことがですね、一般の新聞にも報道されるようになってしまったわけです。特に日の丸決め反対の、全家庭校に対する要請というのはですね、これが一般紙で読売と確か産経新聞に出てしまったんです。で、こういうことが出ますとですね、教会に、まあ、教会の中でもそうですけども、教会外の人、まあ、例えば私の友達なんかもですね、カトリックは共産党か、こういうふうに私言われちゃいましてね。で、実はその後、私、産経新聞に投書しまして、これはキリスト教徒の総意ではないんだと、一部の跳ね返りがやってることなんだという投書をしましたら、私のその友達がそれを見てすぐ電話がかかってきましてね、赤羽君も 共産党かと思ってたけど、そうじゃないと安心したと。こういう電話をもらいまして、変な電話。方々からなんか電話をもらいました。そういうように一般の人たちもですね、まあ、カトリック版のキリスト教というのはですね、まあ、要するに左翼だという定評ができてしまっているんですね。これは非常にその、福音宣教上もですね、非常に困るところです。それから昭和天皇が崩御した際のさっきの司教団通達でございますけども、まあ、ご講師のとおり昭和天皇が崩御されたのは、昭和6年の1月7日、1月7日というのは一度私の誕生日なんです。まあ、直接関係ないことですけど、ちなみに申し上げておきますと。その翌日ですね、当時私は教会委員長をしておりましたんで、ちょっと神父さんのところに伺いまして、まあ、天皇が亡くなりましたけど、何か特別なことをなさいますかと、神父さんのところに行きましたら、いきなりですね、赤羽君、こんなの飽きてるよと見せられたのがですね、司教団通達です。まあ、要約すればですね、昭和天皇は戦争責任があるから、追悼ミサをやってはいけないと、こういう通達なんです。私はそれを見ましてね、まあまあ、追悼ミサをどうしてもやらなくちゃいけないという考えまでは私はなかったんですが、そうやってはいけないという通達を見ますとね、私はもう本当に顔面粗悪になりまして、もう行き通りの方に、まあ、近いものを感じたんです。それでも私の教会ではですね、次の日曜日主任司祭、まあ、この当時アイランドの神父さんでしたけれども、ミサの中でですね、亡くなった昭和天皇のために祈りますということをおっしゃっていただきましたので、まあ、まあ、救いがあったわけでございます。なんでそのカトリックの教会がですね、これ全教会全修道会に対して出した通達でございまして、特にその天皇が崩御されてとか、それにその今ね、崩御という言葉は地球団通達には書いてありませんでした。ご逝去と書いてありました。そういうところまでかなり意識的に書いているようですね。でそのしかもその崩御された翌日に来てるわけです。ということはもう亡くなる前からそういうものを用意しているということで、極めて意図的なものであったと。もうそういうことに対しても非常にその私はおかしな教会になったなということを感じたわけでございます。そこでそのまあ会の設立のその趣旨でございますけれども、これは最初の資料の1にございまして、まあ約1ページ半にわたって長い文章でございますので、まあ、全部読むことは省略いたしますけれども、要はですね、2つございます。やはりまあさっき内緒の時にありましたような典礼、要するに荘厳で美しく聖なる典礼の復興ということでございます。でこの準拠となるようなる教皇庁から交付されている諸文書でございますが、いくつかございまして、まず典礼憲章ですね。それからローマミサ伝道書の総則、まあ、その後また新総則が出たり、それから典礼音楽に対する関する指針、典礼委員会主席から出ている。それから、最近出ましたのが、ここにございます、これも典礼書、主席書から今年の3月に出たり、あがないの指針、あがないの指針で、これは後ほど皆さんにご希望の方は、まあ、1000円でなんか、お分けするそうでございますが、これはまだ正式な、そういう中央協議会で承認された正式な日本訳ではございませんが、これはですね、エウカリスチアの会という、まあ、私的な会の方が、 訳したもので日本訳主訳でございます。しかしまあ中読んでみますとですね、やはりまあこれはあの正しい、訳だろうと私は思うんでございますが、これを読みますと今のはやっぱりこの教会でこの意に反するような伝令があちこちで行われているというのがよくわかります。まあ、特に私が気がついて2つ申し上げますと、1つは、お説教はですね、司祭かまたは少なくとも助祭でなければできないと書いてありますが、去年か一昨年ですか、神奈川県のある教会で、なんとか修道会の人らしいんですが、そういう司祭や助祭じゃない人もですね、説教台から、説教の時に説教台から話をしたそうですが、それがしかも、いわゆるその政治的な話をしたそうでございます。で、その教会で問題になりまして、その主任司祭も、後で信徒に謝ったそうでございますが、そういうようなことが、行われております。で、そういうものは本当はですね、司教が管理監督しなきゃいけないというふうにはっきり書いてあります。それからもう一つは、ご聖体の判量の仕方で、まあ、いろいろあるんですが、よく時々パンとブドウ酒ね、まあ、いわゆる老慶体の聖体で行われておりますが、これはおそらく日本の教会は全部これに違反していると思います。と言いますのは、信徒がご聖体を手で受けて、それで別な形のブドウ酒に浸して、いわゆる言ってはいけないと書いてあります。これは司祭が自分でその、ブドウ酒に浸して授ける。それ当然これは舌で受けなきゃならない、できないわけですね。で、そういうことはここにはっきり書いてあるんです。ですから本当にまあこれは今までの通達はやや抽象的で分かりにくい、また解釈の支援によって反対に解釈するような教皇庁から出ている文書もあるんですが、これは非常に具体的に書いてあるんです。反論の余地がないわけですね。だから早くこれを正式な日本訳をして全教会全修道会に徹底してもらいたいなというふうに感じたわけでございます。それから、もう一つ私は聖歌隊長年やっておりまして、聖歌にも非常に関心を持っているわけでございますが、この皆さんの先ほど出ましたバチカンの道44号の、26ページからちょっと私の、書きました、直接の教会のとは関係ありませんが、モーツァルトの教会音楽と教会ということでいろいろ書いたんでございますが、その中でですね、最近ラテン語の歌を歌っちゃいけないという教会があちこちにございます。ごく最近でも神奈川県の教会で一つありまして、ラテン語の聖歌詞は全部焼いてしまえと、その主任審判言ったそうでございます。それについてはもうこの前例検証のですね、いわゆる116条でもうグレゴロー聖歌は、他のものと同等であれば 最高の地位だ、はっきり書いてあります。でところがですね、これをまたね曲がって解釈してる、ある神父さんがいるんですね。でしかもその前例の権威だと言われる神父さんがですね、これについてある音楽界の、これ普通の音楽会ですが、そのプログラムにですね、長々とそういうことを書いてあるんです。それは、116条は、ラテン語を母国語とする国の教会に対して言ったことによって、そういうことを文書で書いてあるんですね。で、それはね、非常におかしな話でして、最近では カテキズムの元にした教会の教えというのが、中央教会から出ました。その中でもですね、日本の今行われている前例はラテン様式に基づくローマ典であるとはっきり書いてあるんです。ですから116条というのはローマ典例ではグレゴロ聖歌を最高の地位にあるとはっきり書いてあるんですから、その 前例の権威であると言われる神父さんの言ってることは意外なことなのね。それで前例の権威だったから困っちゃうわけです。そういう人の神父さんの言うことはもう金閣御経のようにですね、そのまあ従っているところがあるんですね。でその一つの例としてあちこちまた飛んで申し訳ないんですが、その一つの例として資料3、日本の教会固有の伝令の法規についてという通達がですね、京都市教区の中でこれは、2001年に出ております。でまああの要するにその日本の司教団はローマの許可のもとに以下の日本の固有の伝令法規を定めました。しかし伝令刷新に伴う困難や説明不足から現在に至るまで小教区間で徹底されないままです。この機会に今一度日本の教会固有の伝令法規について説明したいと思います。言ってまあいろいろ言ってますが、中でもですねそのひざまず従来教会で用いられてきたひざまずく表敬と挨拶方法は日本では合掌して頭を下げるに統一されている。いつ統一されたのかちょっと知らないんですが、こういうことで断定したわけですね。したがって日本の教会代ミサの時にひざまずく姿勢はない。まああのまあ表現としてですね、まあローマの教あの認可も得たんで必ずしもひざまずかなくてもいいんだというような表現ならまだしもですね、ひざまずいてはいけないという表現をするわけですね。これは明らかにその典礼総則に違反しておられます。こういうことがその平成と行われているということはですね、非常に私は不思議でしょうがないんですが、まあこれが一つの例として、まだ他にもたくさんありますけれども、一つの例として申し上げたいと思います。それからもう一つ、この、44号の私の中でですね、非常にあのなんか頑蓄のある言葉ですのでですね、申し上げたいと思いますが、一つはあの要するに成果、ごみさんなんかの成果はですね、常にですよ、常に全員で歌わなければならない。したがって世界だ変えたいだけで歌うことはいけないという教会がありますね。これ神奈川県の中の教会もあるんです。それで聖歌隊が、まあ、ちゃんと聖歌隊ってのはなくなっちゃいます、そうなれば。必要ないわけですね。で、ところがですね、これに対して、ラッツィンガー枢機卿っていうのは皆さんもよくご存じでございます。それで、なんかこの本が絶版になっちゃったっていう話なんで、非常に残念なんですが、信仰についてということで、これはイタリアですが、メッソーリという新聞記者との対談が、本になっております。で非常にこれを読みますとね、やはりラッツィンガー枢機卿の言うことは、非常にもっともだなと、先ほどの会長の話じゃないか、正論を述べられたんですが、その中で非常に頑蓄のある、そういう言葉ですね。ただ日本語の訳はちょっと下手なんであれですが、まあそのまま読ませていただきますと、第二バチカン公会議が教会の宝、人類の宝と呼んで保存するだけではなく、盛んに奨励している教会音楽を多くの典礼学者たちはわずかの人にしか馴染めないからといって切り捨て、どんな時にもみんなに分かりやすい聖歌の名において教会音楽を敬遠した。みんなに分かりやすい唯一のカテゴリーで済まそうとすることが本当に分かりやすくより開かれたものにしたのか、ただ貧相な典礼にしかならなかったのではないか。ここでも活発な参加、これは典礼研修の中では行動的参加というふうに訳されておりますが、活発な参加という名のもとに素晴らしい教会音楽は排斥された。この参加は精神と五感を持って知覚することをも意味してないだろうか。傾聴し直感し感動することは活発なことではないというのかという言葉がございます。ですからもちろん極端な例は、まあ、チントに何も歌わせなくて正解だけは歌っちゃったというような、まあ、教会もあるし、それはまあ良くないんですが、 全員で歌うことはもちろん非常に立派なことなんです。歌うことは祈ることの2倍祈ることになるというあれがありますので、もちろんみんなで歌うことは非常に素晴らしいことなんですが、時にはですね、やはりその良い、教会音楽を聴くこともやっぱり一緒に参加し、ミサにして典礼参加していることになるんだという、このラッツィンガー水教の言葉をですね、もう少し、日本の聖職たちも理解してほしいなというふうに思っているわけでございます。それから、その設立の趣旨の2番目ですが、教会の政治への介入の排除、これは先ほどから度々申し上げてますが、これはやっぱり準教となる教皇庁の、処分者がございます。一つはこれはもう、第二バチカン公会議のもう後に出されました現代社会保険証の第76番、これは資料の4をご覧いただきたいと思います。それからこれは比較的最近カトリック教会のカテキズムが出まして、その2442条に、がございます。でこれは全文を読むと長いんで省略いたしますが、カリスマンで申し上げますので、ね、いずれも政治に直接携わるのは信徒の役割であって聖職者の務めではないというふうにもうはっきり書いてあります。これはもうそれこそ小学生でも分かるように書いてあるんじゃないかなと思うんですが、これがなかなか一向に守られてないというのはちょっと私も不思議で仕方がないんです。でなおお断りしておきたいのは、この横浜アクショングループはですね、第一バチカン公会議そのものは全く全然否定しておりません。ただその真の精神、先ほど申し上げた真の精神を歪曲している人々を問題視しているのでございます。ラッチンガー、先ほど言いましたやっぱりラッチンガー枢機卿はですね、第二バチカン公会議以前と以後というものがなく、公会議は時代を分割する意図は毛頭なかったとおっしゃっています。第二バチカン公会議を実は全く否定するしているグループもあるのは、皆様ご承知だと思います。いろんな、 グループがあるようですが、そういうところとは一線を画しているつもりでございます。それから、あとはバチカンの道の発刊後の反響とか効果について、私の知る範囲で、ちょっとお話ししてみたいと思いますが、この購読者は先ほど申し上げましたように年々少しずつ増えているということはですね、共鳴している人が増えているという証左でもあるんでございますが、実は組織的なものとしてはですね、こういうものが新規になって、実は3年前にですね、これは神奈川県の大船教会でございますが、の信徒が中心に発足した教会の政治的検討を憂慮する会というものが、ございます。現在、3年ぐらいでございますね、会員数は60名弱でございますが、いろいろテーマごとにですね、各司教宛てに要望書を出しております。例えば先ほど申し上げました聖兵教が、カトリックに対して日の丸金メダル反対の要請を行ったことに対して世間の誤解を招き、福音宣教上大変マイナスになるのでやめてほしいと全司教に要請をいたしました。これに対しては一部の司教を除いては梨のつぶてでありますけれども、先ほどちょっと会長から触れられました、最近のカトリック新聞の編集方針に少し変化が見られたのは、このような運動が多少の成果をもたらしたのではないかなという感じはしないでもございません。また典礼面でですね、依然としてそのグレゴリアン聖歌やラテン語聖歌を禁止する教会が、後を絶たないというのは先ほども申し上げましたが、逆にですね、本年は各所でグレゴリアン聖歌によるミサが、例年以上にたくさん捧げられております。また毎年ご承知のように今回が主催しております その宿泊者の参列者も年々増えておりまして、まあ、昨年は次に1400名に近い参列者があったということでございまして、これは荘厳で美しく聖なる天霊の復興の表れではないかなというふうに思っております。まあ、こういうようなその解禁運動といいましょうか、全てそのバチカンのうちの成果だとは思っておりませんけれども、まあ、多少は貢献しているのであれば、まあ、豪快の喜びと、するところでございます。一方ですね、批判する人はもちろんないわけでございません。天霊面ではバチカンの道は古いものに固執し、新しい天霊に批判的すぎる。特に新しい天霊成果を認めようとしない。これはまあかなり誤解もございますが、私たちグループはですね、まあ、簡単で道民の監督の奥というのを歌がございまして、まあ、新しい歌を死に向かって歌えという意味ですが、という言葉があるように、新しい天霊成果を否定するつもりは毛頭ございません。ただ、音楽的に優れた成果が生まれることを絶望しているのでございます。まあ、新しい天霊成果にも優れたものがございますけれども、あまりにも一部、ご承知の一部の作曲家に偏りすぎている。まあ、多少ございますけれども、多く分けると2人しかない。それから、その元になる日本語がですね、まあ、本当の美しい日本語とは言えないものがかなりございます。で、歌というもののね、元になるのはね、一般の歌でもそうですが、詩ですね。例えばその、北原楽集、作詞、山田耕作作曲っていうのはたくさん歌がございますけど、いずれもその元になる北原楽集の詩が素晴らしい。それに山田耕作という、いい作曲家が作曲するから名曲が生まれるわけです。で、これはですね、成果だと同じことが言えるはずなんです。同じことが言えるはずということは、同じ日本人だからやっぱりそういう、ものができるはずでございますね。そういうことをもう少し一生懸命努力してほしいなという気がするわけでございます。それから次にですね、批判的なあれとしては、バチカンの道は右翼ではないか、右翼的ではないかという、批判でございます。大体その右翼とか左翼の定義っていうのは、まあ、曖昧じゃないかなと思っておりますし、特にその中道との境界線というのは非常に明確じゃない、オーバーラップする面がたくさんあるわけでございます。ただ先ほど申し上げましたように、聖平教を中心とする教会の一部の言動は、まあ、明らかに共産党や社民党と同じ主張で、一般にはやっぱりこういうものも左翼と言ってるわけでございます。で、重ねて申し上げますけれども、私グループはその教会あるいは教会を代表する者は、政治問題については一方に変した立場を取らないでほしいというのが一番主張したいことでございます。ただその政兵教などが主張している反対の立場もですね、とってもカトリック信者としてとっても構わないし、そういう意見もあるんだよということを言わんがために、その反対意見をかなり、まあ、強調しすぎて、誤解を受けやすいということは、まあ、あるかなというふうに感じております。それからもう一つ、まあ、反響と言ってよろしいんでしょうか、まあ、今の二つの問題とはやや外れますけれども、一時バチカンの道でもね、問題になりまして、論争の的になりそうになったんですが、聖母、いわゆる聖母マリアさんは最近あちこちで現れたというあれが随分ございます。で、まあ、例えばメジェゴリエとかガラバンダルとかね、ナジュとか、まあ、他にも何かあるようでございますが、それが本物であると、偽物であるということをですね、バチカンの道に乗り始めたんです。これはまずいなと、思っておりましたら、案の定やっぱりそれに対して両方からですね、抗議が来るんですね。これはもういかんなと思いまして、まあとにかくその まあ、ルートやファチマのマリア様はもう教皇庁を認めてますし、教皇さんも現地でおいでになってますから、これはまあ、おそらくカトリック神であれば疑う余地もないと思いますが、まあ、その他につきましてはまだそういう公認されたものではないんで、これを信じるか信じないかはやはり信者個人の自由だというふうに思っておりますので、この問題をですね、このバチカンの道で論争するのは、その先ほど言った設立の趣旨とは反するので、今後はこういう問題は取り扱わないという宣言をいたしました。これが資料5でございます。で資料を行うんですが、ちょっと裏表に吸った関係で、順番の通りになっておりませんが、資料2の2枚目の裏でございます。ちょっとその順番が違っておりまして、申し訳ないんですが、そこにそういう宣言をいたしました。はい。そういうことでちょっとこれ読ませていただきますと、ラジオの聖母に関する記事について、バチカンの道第26号に掲載された、秋のトーマ氏、これ実は神父さんでございます。ご寄稿の、これは何ていうか、神の、
知恵である
キリストの中で、韓国の広州大司教から出されたラジェの、ジュリアン夫人と彼女の聖母像に起きた現象とメッセージで、ジュリアン、夫人の場所でミサをあげること、奇跡を授けること等を禁じたとする宣言に対し、その後各方面から大きな反響があり、編集部としてもいささか戸惑いを禁じれませんでした。そこで本号では当該記事に関する反論の代表的なものと思えるサイポロ修道会池田神父様ご寄稿の文を掲載いたしました。そもそも聖母の出現に関して信じるか信じないかは信者個人の自由であり、我々ワインラップとしてどちらか一方にの立場を取ることは設立の趣旨にそぐわないと考えます。したがって今後は本件に関する記事内容については掲載しないことといたしますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。まあ、はっきり申し上げると、その後、寄稿をくださった神父さんは寄稿が全くなくなりました。まあ、そういうような、まあ、いろんな裏話もございます。まあ、そこで効果でございます。どんな効果があったというのはですね、これは物差しで測ることは非常に難しいわけでございまして、まあ、なんとも言えないんですが、ただ私たちが、まあ、自分自身でですね、これを好意的に言いますと、まあ、カトリック学者の同志会で主催している、毎年秋の総合ミサの参列者が増えているということは先ほど申し上げまして、まあ、その効果が一つかなと思っております。それが先ほどグレゴリオ聖歌によるミサ演奏会が各種で行われていると申し上げました。ざっとその私の今、知っている範囲でもですね、8月13日由比浜教会で聖母子昇天前夜のミサで、クムユビロ他のグレゴリアンを、脳ミサを、捧げました。これはグレゴリアンを歌う会というのがございまして、その主催でございます。それから8月15日にやはり大船教会で昇天のごミサで、組指でによる、ミサがあったようでございます。それから、一部の方はご存知と思いますが、9月3日にこれは東京カテドラルですね、教皇グレゴリオ一世1400年記念ミサというのがございまして、この組指路、やはり組指路がのグレゴロ聖歌を歌いました。でグレゴロ聖、これはグレゴロ聖歌学会というのがございまして、まあ、会長はエリザベート音楽大学の水島義夫先生でございますけれども、これはですね、従来グレゴロ聖歌学会というのはやや技術偏重でお高く止まっていたんじゃないかと私なんか思ってるんですが、珍しくこうやってまあちょっと下へ降りてきた。でしかもですね、東久留米の、聖グレゴリオの家の聖歌隊、あるいは先ほど申しました、 渡辺裕子さんの主催するゴルゴ連を歌う会、まあ、これは鎌倉ばかりになって東京の方でなってますが、まあ、簡単でドミノと言ってますけど、その3つのですね、グループがですね一堂に会して歌ったということは、私はかなり画期的な問題じゃないか。みんなそれぞれ今まで一匹狼って言ってますか、それぞれ独立してやってはいるんですが、お互いの連携というのはあまりこうなかったように思いますが、これがやっぱり要するに点が線になったということは一つの大きな進歩じゃないかなと私は思っております。それから9月29日にですね、これはもう終わりましたね、聖グリゴリオ家の創立25周年記念コンサート、これはゴミサでございませんね、いわゆるコンサートでございますが、これも東京カテドラルで行われました。それから、まあ、10月23日の私どもが主催する総務地教師、こういうことで今年はどういうわけか、しかも歌われるミサの、全部組み袋というマリアさんも対するミサ教ということで、何かこう偶然の一致かもしれませんですが、まあ、ちょっとそういうその現象が見られましたので、ちょっとご報告しておきたいと思っております。それから効果の一つとしては、先ほどから、会長の話が出ております、カトリック新聞の投書欄、声に対するその何て言いましょうかね、反映でございますが、これは特に本年になってから顕著でございます。まあ、グレゴリオ聖歌の復活や美しい日本語の祈りを望む投書が多く掲載されるようになりました。おそらくこれは資料6から9とだいぶたくさんございますので、ゆっくりお見いただきたいと思いますが、おそらく従来だったらですね、このうちまあ2つか3つぐらいしか載らないんじゃないかなと、みんな赤を持つになっちゃう。ということは、投書をした人に伺いますと、今まで投書したけど全然みんなボツになっちゃう、今度初めて載せてくれたと。名前を言えない、言えないでしょう。浜口さんよくご存じの方なので、まあ、そういうような、ことがございます。それから、政治的な問題についてもですね、やはり今まで没になっていたような意見が随分乗るようになりましたし、それからさらに9月になりまして、展望欄がなくなりまして、まあ、新たに意見ですか随分ややこしい名前ですが、が設けられまして、まあ、特定の人の主張が教会を代表するものではないことが明らかになりました。で、従来ですね、展望欄というのは、その、社説ではないと、まあ、市長さんも、それからあそこへ書いていた方もそう言うんです。しかし、一般的に見て、もちろん、教会の信者ももちろん、その以外の人はあそこまでどうしてもやっぱり社説だと思っちゃうんですよ。これいくらに否定してもね、否定しきれない問題があったんですが、そういうことで大変その、まあ、いい傾向にございますが、実はこれも一つの裏話ですが、先ほど申し上げました大船教会のですね、教会の政治言動を許する会の会長、それから、まあ、最高顧問と私と3人でですね、7月ですか、カトリック新聞の編集長のところに、面会を申し込みました。で、まあ、最初からですね、抗議に行くような形をすると、取り合ってくれないと思いましたんで、まあ、いろいろその時もすでにその3人の方の投資は全部取り上げられたんで、まあ、お礼参りに行こうと、お礼参りって言うと、なんかお客さんのお礼参りですが、行こうじゃないかということで面会を申し込みしたら、快く受けていただきましてですね、昼食をしながら、まあ、2時間ぐらいお話をいたしました。で、今度の編集長は、外人の方でして、ベリノール会の、グリムドバのグリム氏です。で、まだ53歳で若い方ですね。まあ、ちょっと若い方なんで、ジェネレーションギャップが少しあるかなと思うんですが、その時にその編集長の新さんおっしゃられてますね、なるべくたくさんの信者の意見を聞きたいと。 だから投資欄は読まれたものに限りに原則として全部載せるつもりですと。それからその時にすでにですね、9月から展望欄は変えますと言っておっしゃってました。それはもうお約束通り9月から本当に変わったんだ、まあ、そういうようなエピソードもございますので、まあ、ご披露させていただきたいと思います。まあまあ、こういうところですね、カトリック新聞を中心に、まあ、教会の動向が若干微修正が行われているのかなと思いますが、まだまだバチカンの道を歩む教会になるには遠い道のりのような気がいたしますので、まあ、私どもの使命はまだ終わってないなというふうに思っておるわけでございます。ただ最初に申し上げましたようにですね、こういうものが出す必要がなくなるような教会に早く来ることをですね、もう本当に主にお祈りしたい気持ちでございます。実はもうこれやるのは結構私も退職して暇なようでございますけれども、年3回出すのは精一杯、もう一つもあればもう次の原稿を集めたんですね、やりまして、でまあいろいろ編集会議とか、結構これ負担になっておりまして、私の今本業でございます合唱団の団長の仕事がですね、おっさんが出てくる、本当はそちらにもっと専念したいんでございますが、そういうわけで、まあ、もう少し頑張らなくちゃいかんかなと。ただ私ももう年でございまして、これから先、まあ、この会長の前でこんなこと言うの申し訳ないんですが、何年生きてるかわからないんで、まあ、やれる限りはやっていく。やっぱり言うべきことはこの前ここで富山さんがお話しされましたとき、教会法にもですね、信徒はやっぱり言うべきことを言わなくちゃいけないんだというなんか条項があるようでございますね。まあ、それに意を強くして、私も、まあ、言うべきことはこれからも言っていきたいなと、思っておりますので、まあ、よろしく皆様方のご支援のほどお願いいたします。以上で私の説明は、まあ、約1時間、お寄せいただきますが、ここでちょっと参考のためにですね、まあ、自慢話じゃございませんが、私の経歴の中にですね、一つ日本でパウロ2世からですね、長年の成果の発展に貢献したということで、まあ、表彰されたとございますが、めったにまあそういうこともございませんので、この表彰状というのを持ってまいりましたので、一通りご覧いただきました。大して、必ず大してないね。これはもう、私の宝物にございます。
経歴ってどこに載ってるんですか？
ご案内。
2枚。
最初に出したご案内の2枚になっておりますが、2枚目の方に。これは今日ではなくて、前に。今日のご案内。
例会のご案内。
例会の。
例会の、
はい、そう。それからもう一つ天霊と著書の中で天霊と聖火という、まあ、著書というほどのございませんが、これを今日皆さんにお配りしたんで差し上げたいと思います。もう一つ聖火集で、パンジェリングがこれ自出版したという聖火集でございますが、本当はこういうものは教会で作ってほしいわけです。しかしとても今教会そんなことを言ってもやってくれはないんで、自分でこれ半年ぐらいかけて思い切ってやっちゃったんで、したんで、まあ、素人が得れましたんで、まあ、ちょっと間違いなんかございますけれども、これ1300冊印刷いたしまして、現在も20冊ぐらいしか残っておりません。でこれは神奈川県の湘南地区の聖火隊のために作ったんですが、その他東京、あるいは埼玉等でもかなり現在使われておりますので、まあ、ちょっとご参考のために、本当は皆さんに差し上げたいんですが、そんなわけで、ちょっとさらっとご覧いただくために、以上でございます。